お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、新しい朝を、日曜日の朝をいただき、礼拝をお捧げするために私たちは今御前に集まってまいりました。私たちと同じこの大地に生きる多くの人々の叫びを、うめきを、今私たちは心に覚えながらこの朝を迎えたことです。熊本での大変な雨の被害の中でこの朝を迎えた方たち、香港の今の状況の中で暗澹たる思いを持ってこの朝を迎えた人々、あるいはアメリカで人種の隔てを超えた和解を求めて声を上げている人々、そして新型コロナウイルスのために愛する者が苦しみ、また自身が病の床にある中でこの朝を迎えている人々、主よどうぞこの地の至るところで上げられているうめきの声にあなたの耳をお傾けください。どうぞ神様、天で御心が行われるように、地には平和がありますように、どうぞ神様、私たちを救ってください。主イエスキリストが私たちのもとに来て、再び私たちのところに来て、私たちのためのご自身の救いの御業を完成させてください。主よどうぞ、そのような思いを持ちながらあなたの御前にあり、なおあなたから隔たったところに私たちが今いるのであって、そのような多くの痛みや苦しみを取りなすことよりも自分の思いを実現してほしい、そのような心のつぶやきに支配をされてしまう私たちのことをも、あなたが憐れんでくださり、今キリストの御言葉によって私たちのことも、そしてこの世界をも、あなたが新しくしてください。主イエスキリストの憐れみを、父なる神様があなたが示してくださる神の愛を、今私たちは聖霊によって主体求め、御言葉を待ち望みます。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書ヨハネによる福音書第6章の1節から15節までです。新約聖書の174ページ、ヨハネによる福音書第6章の1節から15節まで。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。その後イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。 イエスが病人たちになさった印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。フィリポは、めいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと答えた。弟子の一人でシモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。さて、イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられた。人々が満腹した時、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと言われた。集めると人々が5つの大麦パンを食べて、なお残ったパンのくずで12のカゴがいっぱいになった。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言われた。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。主イエスキリストのもとに大勢の群衆がやってきました。男だけで5000人もいた、そういうふうに聖書に書いてあります。まあ、そうすると総勢で一体どれほどたくさんの人になったのでしょうか。主イエスのもとにやってきた大勢の群衆、しかしもう少し聖書の表現に沿って言うならば、イエス様のもとにやってきたというよりも、大勢の群衆が後を追ったって言っています。後を追ったっていう方が、単にやってきたっていうよりも切迫感が伝わってくる言い方だなと思います。なんでイエス様のところに後を追ってやってきたのか。彼らはイエスが病人たちになさった印を見た。病人をこんな風に癒してくださるんだ。それを見て、5000人以上もの大群衆がイエス様の後を追ってやってきました。そこから強く推測されるのは、おそらくこの人たち自身もその多くが病気に苦しんでいたんであろうということです。私もあの人のように癒してほしい、あるいは家族が病気だったのかもしれません。私の家族、私の愛する人のこともあの人のように癒してほしい。病気だけではないのかもしれない。貧しかったり、いろいろな苦しみの中で毎日をあえぐようにして生活をしていたたくさんの人たちが、イエスの後を追って、イエス様、私のことを助けてください、そうやって主イエスキリストのもとに押し寄せてきた。この群衆の姿は私たちの姿ではないでしょうか。毎日の労苦や思い煩いの中で、キリストに救いを求めてイエス様の後を追ってイエス様のところまでやってくる、 それは私たち自身の姿であるのだと思います。この話を最後まで読んでみると、少しイエス様の思いと群衆の思いというのはズレがあったようだってことが分かります。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。イエス様はそれは拒んだ、はっきりと。でもだからといってあなたたちがこうやってやってくるのは、結局は自分のことしか考えていない横島な思いだから、そういう人はお断りだっていうふうにはイエス様おっしゃいませんでした。救いを求めてご自分のところにやってくる人たちをイエス様は門前払いなさいませんでした。彼らのことをじっと見つめて、彼らの痛みや悩みや苦しみがどこにあるのかをよくご存知になって、その上で弟子の一人であるフィリポにイエス様尋ねたんです。この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうか。そんなこと聞かれてもフィリポは困っちゃったんじゃないかと思います。目の前に何千人も人がいる、数えることさえできないようなたくさんの人がいる、どこでパンを買えばいいのかって言われても、そんな答えは自分は持ち合わせてはいない。フィリポも他の弟子たちも何か特別な才能があったからイエス様の弟子になったわけではありません。どこにでもいるような普通の人たちがイエス様の弟子になった、言ってみればそれだけのことです。ですからこんなにたくさんの群衆を前にしてどうやって彼らにパンを食べさせたらいいのかって言われて、イエス様それはこういう方法があると思いますっていうふうに提案することのできるような妙案なんて誰も持ち合わせてはいません。むしろフィリポをはじめとした弟子たちも群衆と同じなんです。彼らもまた病んだり傷ついたり、あるいは貧しかったり、群衆も弟子たちも同じ時代の子なのです。数えきれないほどの何千人の人が押し寄せてきて、一体彼らにどうやってパンを与えたらいいのかと言われても、もう手をこまねいて見ているしかない。それが弟子たちの現実でした。メイウェイが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと、フィリポは答えました。私これちょっと不思議な言い方だなと思います。メイウェイが少しずつ食べるにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょう。これ読むと200デナリオン分のパン、パンの状態でか分かんないですけど、200デナリオンのロギンは持っていたような感じの言い方だなと私は思うんです。私たちの全財産200デナリオン分全部費やしたとしても、こんなにたくさんいたら何の役にも立ちませんよイエス様。200デナリオン分というのは一人の労働者が200日かけて稼ぐことのできるお金です。一人の貯金としてはかなり高額ですけれども、でもこの一行ですからね、イエス様がおられて12人の弟子がいて、何人かの女性の弟子もいて、あるいは他にも名前が残されていない人も何人かいたかもしれません。20人ちょっとでしょうか。私たちの教会のような集団だったのだと思います。200万円ぐらいの貯金、私たちの旅のための貯金があったのかもしれない。でもそれ全部、私たちの力全部をここに注ぎ込んだとしても、イエス様それは みんなにちょっとずつ食べてもらうっていうことさえもできません。もう私たちの力ではどうすることもできません。この傷ついている人たちのこと、病んでいる人、貧しい人がたくさんいる、それはイエス様よく分かっているけれども、でも私たちの力にはどうしたって解決することなんてできないんです。それは、まあ、フィリポの時もそうですし、今私たちもそうですし、あるいはこの2000年の間、教会に向けてイエス様が訪ねてきた問いであったのだと思います。そして教会はフィリポのように答えてきたんではないかと、そういうふうに私はこの聖書の御言葉を読んで思いました。もう一人の弟子がここに登場してますね。シモン・ペトロの兄弟アンデ、この人は言うんです。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。私これも不思議な言い方だなって思いました。ここに大麦のパン5つと2匹の魚とを持っている少年がいますって言ってるんです。大麦のパン5つと魚2匹がありますとか、少年が持っているパン5つと魚2匹がありますっていうんじゃなくて、少年がいますって言っています。なんでそんな風に言うのかなと、ちょっと不思議な気持ちになりました。で、少年ってこれどういう存在なのかなって思って、少年っていうこの言葉を辞書で引いてみたんです。これギリシャ語の辞書で。そしたら確かに少年っていう意味が載っていましたけれども、その後に奴隷っていう言葉が、まあ、そういう使われ方もしているっていうふうに書かれていました。ここに大麦のパン5つと魚2匹と思っている少年がいます、奴隷がいます、あるいは奴隷少年がいます。まあ、そんなふうに思いながら改めて見てみると、彼の手の中にあるものは大麦のパン5つと魚2匹。わざわざこのパンは大麦のパンだったって書いてある。昨日私昼ご飯にパンを食べたんです。で、この近所に最近おいしいパン屋さんが2軒あって、1軒はその桜通り沿いに、もう一軒はこの直角になっている昔小僧寿司があったところに半年ぐらい前にパン屋ができたんですけれども、そっちのパン屋に昨日行ってみたんですね。で、パン屋さんに大麦のパンってのはないんですかって聞いてみたんです。食べたいんですかって言って、いや、そういうわけじゃないんですけど。で、大麦のパン、厨房でご主人がパンこねているご主人の方が出てきてくださって、大麦っていうのはグルテンが入っていないので全然膨らまなくてボソボソして美味しくないんです。まあ、美味しいパン作ろうと思ったら大麦ではちょっとこう難しいですね。ただ最近健康志向が高まってるので、そういう意味で、まあ、大麦だけじゃなくていろんなものを混ぜて作るパンっていうのも、まあ、流行ってますねっていう教えてくださいました。まあ、現代人は健康のためにわざわざ食べる大麦パンっていうのは膨らまなくて美味しくない。聖書の他のところで大麦っていうのはどういうふうに扱われているのかって見ると、大麦のパンっていうのはまあちょっとだけ出てこないくはないんですけども、ほとんど出てこないですね。大麦っていうのはどういう価値なのかっていうのを見てみると、ある聖書の箇所を見てみると、だいたい小麦の3分の1の価格だっていうふうに書いてありました。大麦のパンというのは貧者のパン、貧乏人のパンと呼ばれていたそうです。奴隷少年が手に持っている貧者のパン5つ、貧者のパンを持っている少年奴隷がここにいます。アンデルはイエス様にそういうふうに言った。私はこの貧しい少年奴隷の貧しいパンを持っているその姿が もしかしたら自分たちの姿にアンデレには重なったのかなというふうに思いました。この少年の無力な姿、それが私たちの姿なんです。イエス様、何の役にも立ちません。どうすることもできません。それは私たちの悩みなんじゃないでしょうか。でもイエス様、6節のところを見ると、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのであるって書いてあります。イエス様、分かってて言ったんだったら随分意地悪だなっていうことにもなりかねないですけれども、でも意地悪でイエス様おっしゃったんではないんだと思うんです。ご自分では何をしようとしているか、ご自分がこれから何をしようとしているか、イエス様ご存知だった。ご存知の上で、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかとフィリポや弟子たちに尋ねた。私たちにはどこでパンを調達してきて、一体どうやったらこの人たちに満足してもらえるかなんてことは、まあ、分からないし、私たちの力の中にはそんな答えはないんですよね。でもイエス様は知ってるんです。これからご自分が何をしようとしているのか、どうやってこの大群衆を養えばいいのかということを私たちは知らないけれども、主イエスキリストはご存知なんです。これは本当に大いなる安心感じゃないでしょうか。私たちにとっては、私たちには分からない、私たちには手をこまねいて見ているしかない。でもイエス様はご存知なんです。そしてイエス様にはその大群衆がたとえ何千人いようと、1万人いようと、養うことがおできになる。私たちから見たら、もしも私たちの老金が200デナリオン分じゃなくて2000デナリオンとか2万デナリオンとか、もっともっと私たちが豊かだったらどうにかできる、そういうのが私たちの目に映るところですけれども、しかし主イエスキリストはそのようには言われないんです。あなたたちそれじゃお金足りないから、そういうふうには言われない。ご自分では何をすればいいのかということを主イエスキリストはご存知だった。イエス様は奴隷少年が手に持っていた貧者のパン、大麦パン5つと魚2匹、これを持ってそこにいた全ての人たちを食べさせました。フィリポはめいめいが少しずつ食べるにもと言いましたけれども、そこでイエス様に養われた人たちは満腹しました。満腹しただけじゃなくて、食べきれなくて溢れ出しました。12のかごいっぱいになるほどに。弟子たちの数と同じです。そのかごにパンくずを集めたのはきっと弟子たちだったでしょう。そしてわざわざ聖書はちゃんと言うんですね、人々が5つの大麦パンを食べてなお残ったパンのくずで、5つの大麦パンを彼らは食べたの。それは貧しさの象徴であり、非力の象徴であり、私たちにはもう手出しをすることのできないような圧倒的な毎日の現実の前でもう諦めるしかない、その象徴だったはずの大麦パンが主イエスキリストのあふれるような愛の印になりました。主イエス様はご自分が何をなさろうとしているのかということをご存知だったのです。ご自身がどんなに大きな大群衆であろうとも、ご自分には彼らを養うことができるということを 誰が知らなくてもイエス様はご存知だった。だから私たちは大丈夫です。主イエスが与えてくださったこのパン、まあ、この出来事から始まってこのあと大論争に発展していくんですけれども、その中でイエス様は繰り返しおっしゃるのは、あのパンっていうのは私自身だということです。命のパン、病に苦しみ傷つき悩み、あるいは貧しく、そういう私たちを養う命のパン、それは私自身だとイエス様おっしゃいます。でそのことをさらに裏付けるようにして4節を見ると、このことがあったのはユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた日の時だったって書いてあります。この福音書には3回の杉越祭が出てきます。これはその2回目、1回目は第2章の最後のところに出てきて、これが2回目、そして3回目は3回目の時に主イエスは十字架にかけられる、まあ、つまりこの1年後にイエスも十字架にかけられるということです。この福音書では主イエスキリストのことを世の罪を取り除く神の子羊と呼んでいました。子羊というのは杉越祭の時に殺されて血を流される羊です。杉越祭の時に殺され民に代わって血を流すその子羊のように、イエスが私たちの罪を取り除いてくださる。杉越祭の時に祝われるその子羊の肉、杉越祭の時に食べられるパン、それは私だとイエスもおっしゃるんです。主イエスキリストはご自分を裂いて私たちに与えてくださった。私たちが命を得るために、いや私たちだけではない、弟子たちだけではなく、この世界の全ての悩み苦しみ貧しくうめきながら救いを求めている人が命に預かるために、主イエスキリストがご自分を命のパンとして私たちに差し出してくださった。それがこの時弟子たちが目撃した福音の出来事であり、そして今私たちが主イエスキリストのお言葉によって今日耳にする福音の言葉です。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの弟子はなんと無力なことでしょう。私たちはなんと非力なことでしょうか。しかし主よ、私たちはその無力を恐れなくてよいのです。キリストがご自分を裂いて私たちに与えてくださる、それこそが私たちにとってもこの世界にとってもただ一つの救いである。どうぞ私たちがそのことを確信をして、このキリストの福音をこの地に述べ伝えることができますように、主よどうぞ私たちに主イエス様への愛とあなたへの信仰を確かにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。